はい、ということで、
はい、
一切クールダウンせず
延長してしまうんですね。いや、僕はもう30分後には帰るんで。
そうね、
もうサクッと、いや、サクサクじゃ済まない。
過去のアートコア対談史上最もあれじゃないですか、はい、感情的になっている
野村君。いや、まあ確かにちょっとやっぱり思い入れが強すぎるがゆえに、この結果に対するやっぱり自分の中で多分こう、うん、たまりにたまってるのがあるんでしょうな。
いや、多分アートやってる人らってもしかしたら映画あんま見てへんのかもしらんし、映画好きな人はアートに興味がないかもしれへんから、俺らはちょっと考えすぎなんかもしれへんねんけどさ、
そこの接続ないですかね。いや、そんなことないと思うけどな。
でもなんか完全にアートみたいなとか絵とか描いてて、映画好きな俺らにしてみたら完全にこれやってくれたなっていう感じですからね。本当に
やってくれましたよ。また一つ大きな負の遺産をこっちに残してったなっていう、
まただからアーティストみたいな感じのものをすごい、
その通りなんですよ。だから
勝手にやっててくださいみたいな感じをすごい、
マジで本
当に与える一本ですよ、これは。
本当にそれが辛くて、涙が出るんですよ、これを考えただけで。
なんかちょっとそんな感じでしたね、あれは。
だから罪深いです、本当に罪深い、
だからツイッターとかでそのネチコクこう、はい、村上隆史批判をしてる人たちの方に少し寄っちゃうというか、
いや、寄るも何もその純粋な反応だと思
う。そうそうそう、で
そんな、だからじゃあアート知っててそのコンテクストが分かってると面白いですみたいな見方なんてのはクソなんですよ。
そうそうそう、そうそうそう、もう少しやっぱり作品を愛するとか、その業界ジャンル映画っていうものとか、例えばアニメでもいいけど、それを愛するっていう心を感じれないと、やっぱりそれは支持でされないですよね、やっぱり。それは
すごい本当に残念だったのは、村上さんのそのルサンチマンの最初のきっかけっていうのは、大学時代にアニメ研究部に入って、
はいはい、
自分でアニメーションとか作っていて、その時に出てきたのが庵野とか岡田、
大根、
そう、大根が、まあ、ガイナックスの前身ですよね、
はいはいはい、
で、まあ、オネアミスとか作る前身のパイロット版とかを自主制作で作り、は
い
は
い
は
い、ウルトラマンのやつね。そうそうそう、あれすごいからな。
でそれを自分がそのアニメ好きだ、宮崎駿を追ってます、インタビューしました、自主のそういう同人誌作りますみたいなことをやった村上さんが見て、同い年ぐらいのそういう才能が出てきたことへのショックから、一旦もう俺できないっつって、やめて日本画専念し、現代美術の方向でどうにかなんとかうまくやろうかみたいな、その負けた側のルサンチマンでモチベーションでアメリカに行き、その時にまた綾波レイのそのあの頃のガイナックスがエヴァンゲリオンっていうのを95年作り、それがアメリカに逆輸入され、そのビジュアルがすごい、そのまあパンフレットとか雑誌に載ったことをアメリカで見ることによって、はたと自分のそういうことに気づいたと、
はいはいはい、
で俺はここに向かわなきゃいけない、もう一度自分のその中のグツグツしてたものと向き合わなければならぬ、っていうことで今のスタイルの方へシフトするわけじゃないですか、でそれを現代アートというフィールドで一つずつ積み重ねていって説明し、なんていうか日本からはすごい拒絶反応とか阻害されながらも、向こうの本流の方であそこまで行ったわけでしょ。
まあそうですね。
でようやくそういうバジェットなり何なりを自分で好きに使えてやっていいよと、応援する人もいます、公開する劇場もあります、ステージは整った、もうで本人は本人でもそことは対峙せずに入れないという覚悟がある、で庵野は庵野でここ まあね、エヴァ再始動から、
うん、
そういうことをもう一度自分の中でやり始めてのエヴァシリーズじゃないですか、
うんうんうん、まあそうね。
いやマジでそこで満を持して自分のこの腹から出てくるもの全てさらけ出して、そういう自分のルサンチマン、ルサンチマンというか、劣等感、
はいはいはい、
したらこんだけ画力があって、うん、物を作れるやつらが同じ世代にいて、うん、自分がやりたかったことをもうやりきってるやつらがいる、
うん、
俺負けた、
うんうんうん、
だから生き残れる道はこれしかないっていうふうに現代美術に行き、
うん、
なんとかそこでスターになり、
うん、
ここと今映画というフィールドでようやく対峙できる、
うんうんうん、
よしリベンジしようじゃないか。
うんうん、そうやな。
叫んだよマジ。それで納得してんのかよマジ。
そうやな。
おい村上。お前それで納得したのか。
表現者。
ふざけんなよマジで。
うん、そうやな。
ここ勝負できたのか。マジで。もうそれが悔しいわけですよ。
まあそう
やな。で美術の業界の連中っていうのは、まあ、村上さんが言うように、うん、基本的にはそういう挫折、例えば漫画家になれなかった、うん、アニメーターになれなかった、
はいはい
はい、そういう絵師としてスターになれなかった連中が、うん、でもなんとかこの業界で自分も表現としてやっていきたい的な、うん、まあそういう文脈ですよ。僕はそうじゃなかったですけど、うん、あえて言いたい。
まあ、
わかんないけど、
いや、
感じそうだったけど、
そういうんじゃあれかな、主人公はカンフー好きじゃなくて絵描きの方が良かったかな、じゃあその本人を載せるっていう意味じゃ。いや、カンフー好きにしたのはいわゆる映画的コンテクストの中で多分、
うん、
まあいわゆるあの霧島がゾンビ映画っていうのと同じことを狙ってたんやと思うんですけど、
あの頃の、まあ、ブルース・リーなりジャッキー・チェーン、
そうそうそう、いやもっと素直に絵描きで良かったんじゃないかなって思いますけど。
いやだからそれがさ、本当にどこまで本人の中でその消化できてて、
そうなん
だよ
ね、
同じ時代にあんのがいるわけじゃない？
うん、あのそうやな、だからその
いやだからさ、もう悔しいわけだよ僕たちはさ。村上側にいるわけだから僕たちっていうのはさ。
まあね、まあ全体で見たらそう見られるとこにはいますよね。
いや見られますよ、
うん、
僕たちはそれ見られてなん、ま、なんぼというか、そういうもう、見られてもしょうがないところにいて、
いや例えばさ、うん、
なんかなかったんですか。もうちょっとなんかくさびを打てる何かは。
うーん、ちょっとこの作品で満足さしてるっていうのはちょっとショックかもな。だって庵野にしてもさ、押し守るはちょっと俺は個人の声はよく分からへんけど、例えば手塚治虫とかもさ、うんうん、一切満足せず作ってるじゃんか。あのなんていうか、はい、これができたとか思ってないわけじゃんか。
そうだね、
うん、だから庵野なんかほんまにその執念たるなんか何回も作り直すとか、
うんうんうん、
その執念というかそのわけのわからなさみたいなことにまあ俺らはついていってしまったりするわけやん。それって気持ちわかるし、まあそのレベルは違えど、
いやそのことは言ってんだよ。でもツイッターでも本人が、あの同じことを何回もそのできてないかやり続ける、
うん、
でその日本人大好きなのがね、フランシス・ベーコン、ベーコンなんてそういうことで、
まあね、
作ってきた作家だみたいなことをツイッターで言ってて、だからまあやるんですかねこれで。
いやでもちょっとあのあれやと思う、
やれるかな、やれるのかな、
なんやろ、ちょっと作品に込める、
うん、
愛とか言うとすごいめっちゃ文句言いそうやけど、まあでも愛としか言えへんつうか、その執念とかさ、
うん、
なんかいいもん作りたいとか思う気持ちとか、うん、そういうところがやっぱり最終的にはグッと客を引きつけるんやとは思いますけどね、何を作ってたとしても、うん、もうそこじゃないところにあの村上隆っていう人の成功なり満足なり不満なりが、うん、そこじゃないところに ある以上は、うん、結構作品に関してはちょっとやっぱり結構 何やろ、何回作っても、でこのストーリーがここから深まっていったとしても、で最終的にどんなメッセージを俺らに放たれたとしても厳しいもんがあると思うけどな。
いや分かんないんだよね。だからさ、もね、このシリーズ完結して、
うん、
まあ村上のたれ死んで、
うん、
果たして伝説になるかで なるとしたら、その強度がこの一作の初期作品に出てるかどうか。
そうやな。いやっていうか、まあもう
語り草として、
うん、あともう少しこうさ、まあ言ったらビジネスライクな視点で言えばさ、
うん、
3の制作費は絶対に用意されてないはずやね。
そうね、
うん、もうそれもそれすらさ、ね、こっちそれすら映画好きは知ってるやん。いや
そうだよ、
途中で制作が飛んだ大作なんて山ほど知ってるわけやん。
いや
テリー・ギリアムなんか制作が中心になったことのドキュメンタリーで映画一本作ったぐらいやからさ
ちょっとそうだよね、カトシンとかま
で だ,、ね、だからそう考えたらさ、この一本目は絶対当てなダメなわけよ。
だってさ、すでに3作目までは実写バージョン撮ってるわけだから、実写シーンは。
あ、そうなんや。
だからさ、もう分割しちゃってるじゃんその時点で。
もう映画じゃないよなそれって。
だからそこのなんか、だからさ、いや知らんよ、自分がそんだけそのスタジオにこもって寝泊まりしながら心血注んでますって言っても、
しかもさ、
見え方は結果的にはあのバジェットしっかりもう、だから背筋主義だって評価されるけどさ、
うん、
それ見えるんだもん。
そうやな。でしかも実写シーンだ、何年スパンで3部作やるのか知らんけど、実写シーンをもう撮ってしまってる時点で庵野と同じシステムじゃないやん。庵野はさ、客の反応を見て変えたりさ、
う
ん、
い
やするわけやんか。そういうところの、あの心意気もないし、まあ単純にこう例えば役者、うん、を拘束しとくのはここまででいくらやから
取っ
ちゃいましょうよみたいな
感じやん。
もうそんな山本正史のさ、あの熊楠っていう永遠に完成せえへん映画の話とかもう少し知ってほしいわほんまに。
いやいや、だからそういうことに突っ込み始めたらね、もう気にはないですよね。だから、ね、悲しみしかないんですよ。
うん、それやったらなんかレッドクリフみたいに前後編にして休憩挟んで一気に見せるとかさ、
うんうん、そうそうそうそうそうなんですよ、
うんうん、
だってこれが今100分だったんですけど、
うんうん、
次120分、3は160分なんていうのは絶対耐えれないんで。
耐えれへんと思う、うん、
60分。
そうやな、2と3は同時上映する
べきかもな、一緒に公開してくださいぐらいの。だからもう、うん、まあ、まさにそのビデオスルーレベルですよで誰が借りるんだっていう。
そうそうそうそうそうそうそうですよ本当に、うん、まあだから本当に
今回の悔しいんだよ俺は、
うん、今回のポッドキャストは
別にその村上隆の作品がクソだからどうとかじゃなくて、もうその状態が悔しいわけです。
はいはいはいはいはいはいはい、
悔しいな結局じゃあ負け犬かよな、
うん、
本当になんか一石投じてくれてればいいけど、
うん、
それが一つも見れなかったっていうのが
一つもなかったね、うん、いや本当に。
いや初音ミク使いました。でも今初音ミクをどう使うかなんてのはさ、
もうやり尽くされてるからね。
ですごいのが出てきてるわけじゃん、
うん、
でそれ自分見てるわけでしょ、
うん、であれやと思う。 でもね、曲は良かったのよ確かに。
いや曲はいいんだよ。
だから その業界の一番今やばい人を引っ張ってるから、逆にその業界好きなファンとかから多分ものすごいアンチ生まれますよこれ
だから、だ
って船がもう泥船なんやもんだって。
だからまあ、だからそこは今回それを踏まえて、うん、自覚したとしたら次監督だり全部をやるなんてのは言わないはずなんですよ。
はいはいはい、
まあ、本当にできる人にやらせて自分の表現したい世界観が出来上がるような作りで作れば、うん、だってさ海外劇なんていうのはそういうことをチームで、
そう、ね、
で個人サイトプロみたいなことでそう、ね、いかにその組織力でそれを作るかとかやってきたわけだから、なんで自分でそれを全部やろうとしたかが疑問でしょうがないんですよジャッキーチェーン方式じゃないけど
まあそう、
ジャッキーはスターだからいいですよ本当できるから、
うん、
面白いし、
うん、 それやったらエンディングの歌まで歌わなあかんもん。
だってジャッキーは最初からスターなわけですから村上さんはスターになれなかったからこそそういうシステムを取ったわけでしょ、うん、だったらなんで自分でならスターになろうとするんだよっていうことを。だったら役者出てください。
そうやな、
逆にタランティーノ的に何でもいいけど、
なんかそういうさ、こう
中途半端
な、うん、遊びもなかったしな、その映画としての
変に真面目で、
うん、
あの変にそういう落とし前つけようとして、
シーンの豊かさもなかったし、カタルシスもなかったし、次の絵の高揚感も期待感も一切なくて、
またそういうところでやっぱ大林には勝てないな、うん、ああ悔しい。だってこれが俺らのステージのトップスターなわけだから。
ああそうやな、
だって業界は関係ないわけよ、映画業界にしろ、
うん、どうでもいいわけ
やね、小説業界にしろ、別に文学だなんだ、
うん、
芸能界でもいいけど
関係ないな、
別に現代だと、あそうですか、でその人たち来ます、うん、トップスターでしょ、うん、どうぞやってください、
うん、
えこれでいいの、あなたスターでしょだからこそ映画業界の人たちはそのまあ打ち気にするし、
うん、
どうせ次にオファーしたっていや売れないんでやりません、
うん
うん、これリアルですよ
そうやな、
マジで、
うん、
じゃあ次の誰が行くんですか映画の世界に、アートから。
ああそういうこと、いや
でも結構西洋の美術史の中では、
うん、
まあ、ジュリアン・シュナーベルだとか、
うん、
現代アートでスターダムのし上がって、
うん、
映画やるって、
うんうん、
で映画にもある程度やっぱり評価を得るようなものを、なんかまあ一石を投じるやけど、
うん、
その文脈っていうのはもちろんあるわけですよ、
うんうん、
で映画が最高峰とは思わないけど、
うんうんうん、
別に
まあ俺ほぼ思ってるけどな
まあ今の人類史的な 文化レベルで言えば、まあ、最高峰じゃないですか、ね、うん、
そうですよ、
うん、
最終局面と言ってもいいぐらいの表現
ですよ、すべてが集約されてます、個人にはできないしね、
そうだって美術史的に言えばさ、王様とかが握ってたさものが大衆に開けた時点でアートっていうのが始まったっていう意味ではさ、大衆娯楽の究極で、しかも視覚表現っていうか総合芸術的なというか、全ての表現を混ぜて、しかもかつエンターテインメントとして人から金を取れるって考えたら、まあ映画でしょうん、
いやそうだそうだ、だからさ、今あの想像力なき日本っていうね、
うん、
あの新書で出てた、今年かな去年かな、村上さんが出した本があって、
うんうん、
その中の最後にあのドワンゴの川上信夫さんと対談が出てる、
はいはい、うん、
でその大衆芸術と、
うん、
そのいわゆる現代美術みたいな、
うん、
その上位階級がたしなむアートみたいなことに触れてるシーンがあるんだけど、なまあ読んでください
まあでも結
局映画っていうのはさ、大衆芸術の中での最高峰であり、まあ、
そうです
それだけもやっぱりセレブな業界のトップなわけじゃん。
まあまあまあそうやで。まあ結果的にそうなんだ
よ。結果的にそう。
そうそうそうそうそうそう、そうやで。
うん、
うん、そうそうそう。だからそういう意味じゃもうトップなんですよ。
トップなんですよ。
うん。そうそうそう。
残念。
いやだから開会危機っていうのの社長でもある村上隆っていう人にしてみたら。
はい、
むしろ映画っていうものの作り方に最も近い現代美術家でもあるわけやねんか、
そうなんです
よ、スタッフの使い方から何から。
そうなんですよ、だから作れないといけないんですよ。
そうそう、
作ってもらわなきゃ困るんですよ。
作ってもらうのは困ると思う本当に。だから例えばさ、あのキュレーションもするわけやしさ、世界中のいい人たちを読んだりできる上に、
一番の武器はマネジメントって言ってるんですから、海外の武器は。
で自分の作品をスタッフを使って作る、うん、自分のビジョンを他人の手によって作ってもらうことができるっていうことの時点で、かなり映画監督向きなんですよ。逆に言うとだからアニメ
プロデューサー向きなのかもしれないね、映画に関しては。
でもね、結局監督ってどんだけその1個のセットなり1個のその撮影現場を俯瞰で見れるかっていうことやからさ、そのこういかに自分の熱量をその、うん、何やろ、一人のアシスタントにまで伝播させることができるかっていうことが画面の中に焼き付くわけやん。
じゃあな、 あのね、あの特報かなんかで、うん、メメのクラケのメイキングシーンみたいな、うん、YouTube に上がってんだけど、うん、そこで、まあ、村上さんが、いやいや違うっつって、あの教室のシーンで、うん、あのまあ、3部屋ぐらい離れた教室で、うんまあ、カメラ構えて、よーい、スタートって、うん、3部屋ぐらい向こうで小学生たちがわーってやって、うん、でそのフレンドたちがこう人形をこうやってるみたいな、でそれをさ、あの部屋を行ったり来て、いやいやいや、違う違う違うっつって、走っては修正し、うん、っていう熱量みたいなことを伝えてる、その、まあ、予告編の動画が上がってるんですよ。
でもそれで結果演出が硬くなったら本当に大ダメやけどな。いや確かにあの
もう本当だ
パペットアニメ作るみたいに細かく動きまでつける監督は確かにいるけど、その場合はその例えばカメラの動きとか、いやだから
みんな分かってんだよ、熱量をいかに伝えるかをどんだけプレゼンテーションするかみたいな、うん、そのことを分かってるからそういう動画作るわけや。現場でこんなに暑かったんですよ、うんうん、あの監督が走り回ってますよ、
はいはいはい、
でも映画っていうのはもうそんなことは知らんわけですよ。できたものの中にそれがこう焼き付いてない限り知らんと、
そうそうそうそう、
ファンだけがそれ、あの追ってるコアなファンだけがそれを見て、うんうん、うわやっぱりすごかったんだね、
うんうん、いや厳しいですよ、そのドキュメンタリーを見るファンがまず少ないからね。
俺だけでしょだから。
だから本当にあの
分かった上で否定してますからね、
うん、今回ネタバレとか一切気にしてないのはだからこう今現時点で見てる人は少ないとはいえ今後見る人もそんなに増えないだろうっていう意味において、だからこの本当ポッドキャストはある意味だからね、もう素人に気配だ程度の俺らから村上隆という天空人に対するまあ言ったらあれですよ、直談判に近いようなっていうか、
直談判ですね、うん、はい、正直直談判ですこれは、
うん、
確かに一緒にじゃあお前もそのステージ立てって言われてやれるかって言ったら、うん、ああやれませんよ。
いやそうですよ、だから映画
でもそんなこと知らんっす、
う
ん、
そうそうそうそう、
別に普通のその映画好きの、
うん、そんな子供みたいなこと言われてもね、うん、そうそうそう、
だからそこは評価の軸じゃないんですよ、
そうそうそう、そうじゃない、そうだから現代美術家が映画作ってすげえとかいうのは映画にとっては関係ないことやからさ、
そう
な
んですよ、
そうそうそうそう、本当に
だから映画としてすごくないとしょうがないですね。
そうです、映画である以上ね、
そういう映画体験があったかどうか、
うん、スクリーンで映画をどんだけ見てるんかっていうのがちょっとあの疑問やったっすね。あのなんかね音のねボリューム感がね全体的にねフラットやったんで、
どこで見たの、六本木、
六本木で見たけど、なんかあのなんやろう、なんか音で驚くとかもあんまりなかったし、そういう意味でだからこう体験させようっていう気持ちがどこまであったかもすごい謎で、
いやだから映画っていうのはさ、やっぱ映画館で見たことでのなんかそのあのシステムもあるじゃないですか、
そうそうそうそうそうです、うん、そうだから BGM が BGM にしかなってなくて、しかもすごい使いすぎでもう耳が飽和状態になるから、その細かいセリフのボリュームとかもほぼ一緒やったし、なんかあんまりなんか そこによる感情の抑揚もあんまりなかったからな、
知らないですよ、うん、僕らがそんだけリテラシーがないですっていうふうに言われたからっつってね、ちょっと面白くなかったんだもん、しょうがないよ。何かしらそこに引っかかれば、
うん、いやまあ俺はだからあれですよ、 CG パートは俺は割と良かったですけどね。
いやでも CG なんてのはヒックとドラゴン見てくださいよ。
まあまあもちろんそうやけど、まあ日本であれと比べるのはちょっと酷かなっ
ていう。いやだからそれが言い訳じゃないですか。まあ日本だから何なんですか。
あとまああの トトロみたいなやつ
CG を使うってことは結局そこと評価されるの分かってるわけじゃん、
うん、
で自分では、うん、あのマッドの究極がトランスフォーマーだって言ってるの分かってるわけですよこの人
は。
でそのニコ動の職人はどんだけマッドですげえの作っても結局それをハリウッドがやっちゃってて、うん、お前らそこで勝負できんのかみたいなことを言及してるわけですよこの人は。
マッドの究極トランスフォーマーっつーか俺の中ではデルタの究極がトランスフォーマーですからね。なんかそういう感じで見てほしいかなって感じかな。
だから中途半端なんですよ、
なんか
バジェットも含めて
今美術で最大来てるトレンドみたいなのを使えばよかったんちゃうかな。
これだからハリウッドでやれなかったのかな、村上さんぐらいになったら。
それは無理やろ。 それは絶対無理。
ソース感じゃないけど。ってことは現代アートがいかにその世界的な市場だと言っても、うん、ハリウッドの中でその
いやもしかしたら
どうなのもうリアルにどうなのその世界のレベル。
例えば何やろ、もしかしたら
ダニアン・ハーストスターじゃん、今トップじゃん、うんうんうんうん、あの人ってじゃあ例えばスピルバーグなり、
うん、
ルーカスなりそのピクサーなりと、
いやだからそれこそあれやん、
俺にやらせてくれって言われた時にどれぐらい
友達ムービーみたいなやったら OK けど、
友達ムービーでしょ。
だからそれに、だから映画の業界の人間が噛むってなったらこれに参加したことによるデメリットを最大限考えるものや。
いやだったらさ、やっぱりさバンクシーぐらいやってほしいよね。
いやバンクシーがちょっとさ見切れるとかさそういうの、そういうのはできるかもしれん。
イグジットスルーはだって面白かったからね。
イグジットスルー面白い。
ある意味そういうメタファー、メタ的な視点をこううまいことそのね、うん、乗っけることっていうのが
そう
パロディになってたり、
やしやっぱりイグジットスルーなんか別にさそのなんやろ、そのいわゆるグラフィティっていうもの
コンテンツを知らなくても、
そうだからグラフィティのマナーによって映画をハックしたっていう、あくまでも自分の出自から映画を使ったんよ、ツールとして、うん、だから映画として結果的に成立してるんだ。
で、あの映画というフォーマットに対してるアートとしての、まあ、アプローチっていうか、
そうそうそう、でちょっと映画を小バカにしてる感じもあるやん、うん、だから映画ってこんな感じやろみたいなのをやれたのは自分の出自がめっちゃ明確やから、まあ、バンダリズムとまではいかへんけどさ、うん、まあ、いわゆるこう思想のに基づいてあるわけやん。
そうだね、
うん、でそれがじゃあないっていう劣等感から始まってる村上隆っていう人が、じゃあ仮にじゃあオタクでも俺オタクなとこもあんねん分かってみたいな感じでやるんであれば、せめてオタク的に楽しめるいわゆるこうシーンの、まあそういういわゆるコンテクスト的な深さみたいなところをだけを突き詰めてもらえたらよかったんけど、それにしてはストーリーを語ろうとしすぎてるからもうすごいちぐはぐで難しい。
なんかね、2008年に一番最初の開会危機プロデュースの映画でミスターの映画があるわけよ。
あ、そうなの。
ショートちょっと短いけど誰も死ななかったみたいな、なんかその、うん、あのまあ少女たちが戦争ゲームみたいな、あのエアガンで撃ち合うみたいなのが基盤になった映画があって、うん、まあなんてロリコン趣味を前面に出して、はいはいはい、で下手するとミスターを今回ね監督にして、
あ
ミスターにいつもダメ出しするような形で、いや映画っていうのはねっていうコンテクストとしてやらせた方が、
うん、まあ、
したら本当
でもそれやと多分満足できないんだ、やっぱりやりたかったんやと思うよ。
だからやりたかったんだよ、
やりたかったにしては
それがちょっと辛いわけよ。
うん、どん
なんかさ、なんか震災とか経て、うん、いろんなことがまあ一周回って結局今まで自分が否定していたそういう自分がやりたいことを自由にやりますをやってしまった感っていうかあれ開き直りました、あ自分やりたいの全部出しましたあなた自分でそれを否定しませんでした、で出来上がったものはこれでいいんですか、
うん、いやでも開き直ってる感じもせんかって、
いや開き直ってない人だって、だってい
や
あんなもうほんと使い古されたさ、
いや
別にいいですけどさ、
あれ開き直りもなかったな、
なおさら良くないじゃん。じゃあ、
うん、ひたすら辛かったね。だからそのなんやろ、
わかんない、辛い体験してるのが僕らだけなのかもしれないよ。
あ、そうなのかな、なんか
と思ってあげたい
例えば震災がなんか舞台になってる映画って普通にナチュラルに今増えてきてて、
そうだね、
いろいろ、
まあいやまあそうだね、
うん、で直接言わんくても間接的にそういうメッセージを強引に入れたりとかしてんのもあったりしてさ、
うん、
なんかあのこの前 何見て思ったんやったかな、なんかそんなに面白くない映画やってんけど、うん、そういう風に見えるみたいな感じにメッセージを間接的に言ってたりとかしてんのとかもあって、
ほうがじゃあ
ほうがほうがで、なんか もうまあ多くの人が思ってるかもしれないけど、あれ以降みたいな感じをテーマにして、うん、まあ一作ぐらいは作りたいと思うと思うで。
そうだね。
これはだからその被災地人の人らに対する気持ちどうこうじゃなくて、物、うん、を作ってる人間として、ね、単純にあのもう申し訳ないけどテーマとしてすごい、うん、なんていうかまあ、うん、ちょっとこの言い方あれやけどまあ魅力的というか、うん、
エモーショナルなね、
うん、意味をすごい乗せることができるっていう、うん、まあそういう意味では去年のあのだからそのドバイでやったあの100メートルの絵とかが多分そういうことやったんやと思うねんけど、
あれをやった人がね、
そうなんです、うん、
あれをやった人があそこまでそういうことに対して、
うん、
だからあそこでもうなんかあの燃え尽き症候群じゃないけど、
いやだからさあの
いや
ちょっと
ショックだったわけよ。
あの一見だからさ絵画っていうのはそこに絵があるだけやからさ、こっちがその読み込むところでそのあの鑑賞の深度が変わるっていう意味では確かにコンテクストとかさ、うん、まあ例えばあの批評とかテキストとかがあったりとかいう中で成り立ってる部分は確かにあるとは思うねんけど、じゃあ映画はじゃあ役者が演技して悲しかったら泣いて楽しかったら喜ん で、うん、でセリフもあってみたいな、でこうモンタージュで意味が積み重なっていってっていうことが、じゃあそれは説明方な世界観かって言ったら絶対そうじゃないから、うん、その中においてだからその何やろう、例えば一見すごいあのとっつきにくい作品を作っちゃうとか、
なんかねあの映画の評論家の人がブログで書いてたんだけど、
うん、
もしこれをやるとしたらドバイで、うん、あの入場料1万円取って、うん、セレブたちのためだけに公開したらいいじゃんと、うん、だってね、でこれをあえてその大衆 芸能の世界、映画というフィールドに落とし込んで、うん、一般の人でも見れるようにして出す、
うん、
で結果これです。
もうその人らも完全にあれやんな、ちょっとアートをこう嘲笑してる感じの。
確実にそうですよ、うん、ドバイでやってどうですか、どうでそっちでやってくださいみたいな。
悲しいね。
めちゃくちゃ悲しいんですよ。
悲しいね本当に。
ドバイのその億万長者のやつらがどんだけこうそういうその人をさ、うん、持ち上げたところで、いやつまんないもんつまんないんです、僕たち関係ないっすみたいな。なんかね、それを日本人のせいにしてる風もちょっとあるわけですよ。リテラシー力がなかったり、文脈読める力がないみたいなことで、いやいやいやいやいやいやいや違いますと、
うん。
そこははっきり違いますと言いたい。
そうそうそうそうね。あの
別にそういうものを求めてるよ僕らだって。
うん、あの多分日本人のいわゆるオタクキシスっていうのは90年代だから、あの世界で一番耳が早い DJ は うん、日本人やって言われてたし、
いやそうですよね、
あのそのあオタクは国内の文化を消費してるから国内であのなんやろ完結してる風に思われがちやけど、うんうん、日本人のそのものを見てそれの良し悪しを判断する感覚っていうのは、だから映画日本で見てるやつはもう相当見てるわけやし、
そうだね、
うん、
いやこのねそのこの新書にも書いてあるんだけど、自分でもそれ気づいてるんですよ。結局日本っていう、なんでこの人がアメリカに永住せずに日本に片足突っ込んだままやってるかっていうのは、日本っていうその今のこのカルチャーのその醸造の仕方っていうのが結局世界的に見て最先端だと、そのオタク的な、
うん、
でオタク的な文化にしろ、これは今後世界にトレンドとして広がるに違いないというような視点があるからこそ、片足突っ込んだままここでなんとかそういうものを汲み取りながらっていう意識が本人にはあるわけだよね、
うん、
なの2でいい。これを分かってんなら、
いやだってな、
まだから悔しいんですよ。
いやだって宮崎駿にしてもさ、うん、あの舞台をさ日本に設定したのって結構中盤以降からやん。
ああまあそうですね。
そうだからさ、
もののけ以降とかね
とかでしょ。だから日本を舞台にするのはそれだけで結構日本人のその目っていうかさ、 日本人が映画を見るときっていうのはやっぱりこう何やろ、どっかちゃうところに連れて行ってくれる感みたいなとかに乗っかって、そのそこになんかある種の普遍性を見るから、あこの感覚っていいよねみたいなのが思えるっていうところがあったと思うね。それを例えば日本に持ってきた場合、あのアイテムとかが知ってたりとかするから、もう伝わりすぎて難しいってところがあるんやと思うねやんか。だからその段階でハードルがめちゃくちゃ高いねん。物のじゃなくて、
うん、いや確かにそう、
あのあれやんか、うん、トトロからやんか、うん、多分、うん、それまではさカリオストロにしても外国やしさ、
う
ん、あの
あそうだ、
ね、うん、もう紅の豚とかもさ、うん、全部そうやんか。魔女の宅急便だって多分あれは日本ではないでしょうし。
でもさ、これもしかして海外で評価されたらどうする？
ない、ね、ないと、
めめ
めめない、絶対ないどの文脈から見てもない、うん、
やっぱそうなります。
うん、そんなもっと評価されるべき日本映画山ほどあるし、
山ほどあります、
うん、
本当にこういうのこそ海外に出してこいっていう日本映画、うん、本当
いっぱいあるし、その映画監督が全員多分海外のあいつはほんまにすごい監督やって全員思ってる。だからその映画を作ってる人たちっていうのは映画って何が素晴らしいかってさ、国関係ないやん、いいものは。
うん、そうなのよ、
うん、で自分が勝負する時もそこに向けて放ってるっていうところで、その何やろ、それってもう国とか世界とかじゃなくて、その映画表現の可能性を全世界人が追求してるっていう世界観やからさ。
いや、だから村上さんもノルウェーの森の時にそういうことにそのシンパシーを覚えたり、自分がこうわなわなする思いを抱えてて、だからこそすごいこう熱く語ってたわけよ。
俺もうめっちゃ今シュガーラッシュの話したいわ
シュガーラッシュはまあまただから、
でもあれももともとだからあれですやんか。だから
いやいや、そうだね、
ビデオゲームの世界でさ、もうほとんど日本製のっていうか任天堂製のゲームに対する愛と知識と、
うん、
がもう豊かすぎて、もうね、もう泣けてくんで見てるだけで、もう任天堂が作った文化が世界中のクリエイターにこんなに深いところで共有されてるんやっていう感動。
村上さんっていうのは見る目はあるわけよ、多分そういう映画を見た時にリテラシー力としてそういうことを発揮して自分がエモーショナルな感情に。
でもな、村上隆世代はちょっとシュガーラッシュは世代がちょっと違うね。今のまさに俺たちがど真ん中や
から、シュガーラッシュに関してはそうかもしれないけど、
だから村上さんの頃っていうのはきっとそれがアニメやったやと思うね、
うん、
であの人の不幸はだからそれが映画じゃなかったことやね。映画監督として不幸やったのは、だから国内のいわゆるまあアニメとかを中心としとか特撮とかでのその知識なりその愛みたいなもので作ってしまったがゆえに、
だってあれだよ、でかい着ぐるみのやついたじゃん、
トトロみたいなやつ、
ね、うん、あれのモチーフアキラだからね。
え、そうなん？
アキラの鉄夫が幼児に戻って変容しながら肥大するっていう、
はいはい、
で頭はげてるみたいな、
はいはい、
そのコンテクストらしいよ。
めっちゃ K やったけど、いやだってエンディングだってこう小さい山みたいなとこ行くのあれトトロやんって思ったけどな
だって、
あそうなの、
知らん知る、全然そんなもん。
アキラ、アキラ感じれへんかったな。
なんだとさ、
うん、
本人の中であるわけよ。そういうの
別に、いや本人の中であってもな、
辛いね、
辛いね。映画を
こんな辛い体験はないですよ。
ちょっと映画をちょっとバカにせんといてほしいっていうか、とともになんか、
いや
ちょっと
別にバカにしたかどうか知らないですけど、いやバカにはしてないと思うよ。
バカにはしてないんかな、
本人もそういう思いあると思うんだと思うんだよ。同じような俺
たちうまくできひんかったってこと。
そうそうそうそう、だけどやれるだけやりました、負け犬だけどね、ごめんこれで許して。だから同じように負けた蜷川美香と傷を舐め合ってで沢口さんすいません、なんとかこれで押してくださいよと
まあ、蜷川実花はだからそのヘルタスケルた時に一瞬言ったけど、 あんだけ色彩にこだわる人やからもっと色彩にこだわってほしかったって単純に思ったっていうところが、
あ、それは劇場の問題じゃない映画館のその多分プロジェクションのシステムがね。
なので村上さんは絵描きなんやから画面にもっとこだわってほしかったなっていう感じが。
だってさ、ジブリの縦構造のアニメーションとかをさ研究してたわけでしょ。なんであんなことになるわけ全然エモーションじゃないんだもん画面としてのね、動きとしての話、アニメート、アニメートの、うん、物語じゃなくて、もうやたらとその子供のアップのシーンなんか分断されるんだよ、動きが、
うん、動き分断されるね、滑らかでは全然ないよな。
だからヒックとドラゴン見てくださいどんだけその飛行するっていうシーンに対するこの思い入れなりエモーショナルどう作るか、だから、
だから先生のさ、いわゆるアニメっぽいディテール、いや絵で別に、あの髪型であの眼鏡は別にディテールとしてええけど、演技はもう少し
ナチ
ュラルにしてあげて、
あれもコンテストあるんですから。
いやあれはあれでしょ、いや分からへんけど、あそこ、いやアニメっぽく、いやアニメっぽく実写やるっていうのは、あの押井守が赤い眼鏡でっていうのでやってて、あれはなんかむしろ俺は、あ、この人ほんまにアニメーターなんやなって思う、ある意味そういう感動がある実写なんですよ。もう完全にアニメーションとして役者に演技をつけててめっちゃ不自然なんやけど、でもなんか一瞬アニメに見えるとこがあって、それがなんか逆に、あ、押井守っていう人は何やらしてもアニメになる感じ、それもなかったね。
いやだからさ、あのフェティッシュもさ自分なりにはあるわけで、コンテクストが。
いやでもね、フェティッシズムがなかったで、でも
あれ、あの人ですよ、三池崇史のオーディションっていうの、のから文脈持ってきてるんだけど、
どこが、
まあ先生が、水着のハイレグがアップになったシーンで、あのプールのシーンのとこで、あれとかそういうとこから来てるんだ。
それやったらクラブゲボーがさ、閉じ込められたロッカーが、
ロッカー
意味もなく一回ブルンってならなかん、オーディションやったら一回足んとこだけブルンってならなかんも。
いやだから
もう途中のクラゲボーのあのいなくなるかも半端ないやろ、もうあれなんかもう閉じ込められてるとかさ、
もういいや、もうめめめのクラゲの話は
閉じ込められてるとか誰も知らずままさ、
帰る、もう帰るわ
すごいよな、なんか主人公っていうかメインキャラですらあんだけオミットできるとかすごいよな、なんかもうルーキーズの日じゃないですよ、あのオミット感、本当
ルーキーズの日じゃないよだから良かったんじゃないですか、結果的に俺だけの物議をかも、俺たちだけそう誰も物議、
世間的に物議をかもしてくれてたらね、あのゲド戦記みたいに、
そうなんですよ、
見たやつ全員があれなんなんてなったらもっと盛り上がったのに、
誰もだから擁護のコメントしか出てなくて、うん、否定する人が一人もいないっていうのがリアルですね
これそもそも見に行ってないですからね、
いや見ても多分語るに値せず、
はいはい、
いや別にここで言ったからって自分に得ないですから、
まあないわな、
それがリアル
な、こいつらアート界から潰したろうとか思われたら俺ら余裕で潰れるぐらいのね、吹けば飛ぶようなコマですからね
いや本当そうです、
でもね、不を舐めんなよって話だからね
いや俺たちはこのルサンチマを伺いなきゃいけないわけですね
いやもういいですけどちゃうとこ頑張っていきます
ね、いやでもちょっと意識していきます、そこは、あの人の限界なんでしょこれが、でそういう風に見えたもんだってしょうがないよ
まあそうや、
言葉でどんだけ語り尽くしたところで、
まあな、
出たもんがそれだったらしょうがないし、
まあ危機感ですよね、憤りと危機感を持ちましたね、本当に真面目に取り組んでるだけにね我ら我なら、なりにね、
もっと取り組まないといけないですね、
ということ
で、なんか見た方はなんかください
そうですね、
見てない方はね DVD なるか知らないんで、残念でしたね
まあぜひね、このこれ来今週末ぐらいにあげるんで、 これみんな RT してもらってあの村上音太の耳に届くように
いやもう絶対聞いてほしくない。
いやでも俺はもうこれ本人の耳に届けないと意味がない。
そうですか。
内容だと思いますよ。
愛はありますからね。
え何どういうこと。
いやそのことに対する、だってこんなんだって。
ああ作ったことに対するってこと
だったり村上隆という存在に対するさ
いやリスペクトはあるけど愛はないです僕は。今回によってなくなりましたよそれは。
そうなんですよ、うん、俺たちを裏切ったなっていう思いが強いです、
うん、次2出てもやってらって感じですよ、うんうん、少なくとも映画においてはね。
映画館では見に行きません、
うんうん、本当に本当にそう思います。
なんかビデオでやってください、
うん
はい、あ辛いなでもこれは。これ正直辛いです。
いやパチンコにもならんでしょうな。俺さこの前さパチンコ屋の前通ったら黒百合団地がすでにパチンコになっててさなんか逆に怖って思ったけど、このマーケティングに今後なっていくんみたいな。だってパチンコやるやつ黒百合団地なんか知らんやん。で黒百合団地好きなやつがパチンコやるとも思えへんしさ。
そうね。
なんか早めに切り売りしたんじゃないって思っちゃってちょっとなんかショック。
やべえ俺あと7分で電車これ帰れるかな。
クラゲ棒乗っていったらいいんじゃん。
ビューンと均等みたいな。
あと最後にまあ一言言いたいのはあのカルト教団みたいなのがいたんですけど、はい、カルト教団意外とあの説法が割と的を得てたっていうのがちょっと面白い。全然あのあこの教団真面目やんって思っちゃいました、
ね。指針ですからね。カルト教団とかも、ね。須田君あの。だったらあれ見てください。あの兜テラサーブイチの兜を見てください。
まあそうですね、まあ、ということであ
やべえもう一本行くこれ帰れないからさ。
いやもうこのままじゃあここからもうでも久々にね2時間映画で4時間文句言える映画に出会えたんでね、まあ、よかったんじゃないか。
ありがとうございます。
金は返してほしいかなって感じでした。ということで
いや全額返済してください、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
エンディング続きます。
エンディングです。
はいということで
太田です
ね。あの今日はあの怒りの
怒りの
脱出って感じで
もうお二人の剣幕がすごかったですね。これ第一部なんですよね。
いやあのこれあの前後編になってまして、
はい、
まあ実はあのこの後野村くん帰れなくなりましてですね、
はい、
あのしつこくもう一本おまけ的なのを撮ってまして、まあ、それはあのこの後配信しようかなと思ってますけど、まあ、そっちの方はまあ緩く緩い緩い感じなんで。
そうですよね、うん、途中ご飯とか食べてます。
そうそうそう、まあ、好きあの興味のある方はという感じでいいんですけど、うんね、まあ、あの本当にこんなに熱い野村くんは久々に。
そうね、
悔し泣きしてましたから。
泣いてたもんね、
うん、まあ何でしょうこの熱量だけでもまあ楽しんでいただければこれ幸いという感じですけども、
はい、
ということでまあモグラグのインフォメーションの方お願いします。
ただいまモグラグガレージでは斉藤雄平個展テープヒット&モアをもう一回開催しております、はい。こちら6月16日の日曜日までになるんですけども、
ね、あともう最後1週間残すのみと、
はい。前日の6月15日土曜日には、斉藤雄平さんを交えてクロージングパーティーしますので、
はい、
18時ぐらいからです、うん、もうどなたでも皆さん気軽に
来てください、
来てください。
なんかスパイス料理ということになったんですよ、はい、今回のクロージングパーティーは、はい、お楽しみにということで。そして
、6月27日木曜日から7月14日日曜日までは
一週空いての次の木曜日からですね、はいはい。
福士千尋古典おニューな犬
出ました。カニちゃん、カニちゃん、福士千尋ことカニちゃんはモグラグでは3年ぶりの古典という。
そうですね、
古典自体あんまやらないですかねこの人。
古典は
前のうちの古典がカニちゃんの初古典やったんやけど、その後もう2人展とかグループ展が多かったんで、うん、
古典はしてないかな、
うん、久々の古典モグラグ凱旋なんか分かんないですけど まあ、一応あの3年ぶりにうちでやりますって、
ね、はい、あの DM もねだいぶ気合の入った DM なんで、
はい、
あの欲しいわっていう人はモグラグに連絡ください。
はい、よろしくお願いしますという感じですかね。とりあえず、まあ、あとは引き続きあのモグラグボリューム4売ってますし、まあ、あのこの6月以降7月にかけてちょっと新しい動きもありますので、
はい、
モグラグボリューム4に関しては、
はい、
まああのなんて言うんでしょうね、雑誌とかじゃないんで別にあの、まあ、少なくとも次の号が出るまではあの僕らの今や面白いと思うことを、まあ、パッケージングしてるんで、まあ、そんなになんていうか発売してすぐ買ったから面白いとかいうわけでもないものなんで、
結構、まあ、季節ものとかではないですからね。
ないですからね、まあ、あの本棚にあの置いておいてたまにこうペラペラめくるといいんじゃないかという仕上げにしてるつもりなんで、まあ、あのちょっと小金ができた時とかね、あの本屋でたまたま偶然見つけた時とかにはぜひ手に取ってもしよければ買ってください。
お願いします。
ということで、まあ、あとはモグラグアプリの方も随時更新と、
はい、
あとモグラグウェブショップの方も新しいグッズをねちょくちょく出していく予定ですので、その辺もチェックチェックということで、
はい、
よろしくお願いします。まああのモグラグラジオもこれ200番台を超えてきまして、なんか内容の方がもうよりカオスになっていくと言いますかこっからなんかあれですよ、これももしかしたらこの号もある種の事件会になるかもしれないですけども、
はい、
まあよりね気持ちを込めてね喋りたいことを真剣に喋っていくような場になればいいなと思ってますので、はい、今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでモグラグラジオボリューム203でした。
ありがとうございました。